はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。今日ですね、何だったっけ、タイトル、未来の保育者の質と B の保育の視点を取り戻すということで、前にちょっとお話をしたですね、 B の保育ということを考えるのをちょっとその後もしているのでですね、保育者の佇まいということについてですね、考えていけたらなと思っています。文章で書いてる内容とお話しする内容とちょっとズレがあるかもしれない、ズレというか、文章割と小難しく書いてしまってますけど、はい、喋りはもうちょっとふわっといきたいと思いますので、はい、もしお時間あればお付き合いいただければと思います。ここでもお話ししたと思うんですが、先日ちょっと私体調崩しましてね、で割とインフルでも、ね、コロナでもなかったんですけれども、なんか割としんどかったんですね。体がめっちゃ痛かったりして、でそうすると周りのですね、いろんな優しい方々がですね、アドバイスしてくれるんですよね。でインフルちゃうかとかですね、お薬飲んだとか、 OS1 飲んでねとか、早く寝なきゃダメよとかですね、そういうことをまあよく言ってくれると。でもちろんその良かれと思ってですね、善意で言ってくれることはもう100も承知なんです。だけど僕大人ですし正直言うと、こんなん言ったら、それ言ってくれた方、これ聞いたらですね、私やって思っていただいちゃうかもしれないんですが、まあ、それはその、なんか、特定の個人をどうこう言いたいわけではなくて、一般化して考えていただいたらいいんですけど、僕の心の中のですね、デビルマサシはですね、分かってるがなと。俺は子供じゃないと。インフルの検査なんかしとるし、インフルちゃうし、水分取らなあかんことなんて、お前よく分かっとると。ね、医者にも診てもらってると、今一生懸命治そうとしてんねんということを思ったんです。で、まあ、その時はもうそう思って、で、まあ体調悪いからね、まあ、ちょっと、ごめんなさい、イラッとしてしまったんですけど、その時同時にですね、はっとこう思ってですね、これ、保育者が子供たちに対してやってること、そのものじゃないかと思った部分があるんですね。で、これどういうことかっていうと、保育者とか、まあ私も含めて保育に携わるものって、子供を目の前にした時にですね、こう体が勝手に何かしてあげるモードになるじゃないですか。これっていわば、ここ僕が言ってる do の回路みたいなもんだと思うんですね。例えば転びそうになった子がいたら手を差し伸べるとか、喉が渇く前に水を勧める、ある特定の時間になったお水の時間よみたいなのしますよね。こういうね、反射的なケア、これはこれでもちろん大事なんですよ。で、子供の安全を守るために大事なんですけど、この回路でいつも動いてる感じがあって、で、やっぱり、まあ、教員と、まあ、僕大学で教えてますけど、教員と学生とかって、やっぱり非対称な関係性ってやっぱりどっかにあると思うんですね。教える側と教えられる側みたいな。本当はそれも、なるべく外した方がいいんですけど、日本の場合は特にそれが大きいと。で、保育はその回路がかなり強いと思うんですね。だから保育者たちはどうしてもその do の意識がすごく強くなっちゃうと。無意識のうちに自分は助けてあげる側の強い人であると。で、子供は助けてもらう側の、まあ、表現は悪いかもしれないけど、弱い存在、弱い人というふうな役割を固定化してしまうところがもしかしたらちょっとあるかもしれない。相手の力を信じる前に先回りしてこうアドバイスをしちゃうとか、手を差し伸べちゃうとかっていうふうにすると、子供が自分の体を使って何かを知覚したりとか、自分で判断をして動くチャンスを得たりとか、何かを探索したりとかっていうことを、私たちが大人がですね、善意なんだけど、善意という、まあ言うならハサミでですね、とか、善意という、スコップでですね、そこにこう、なんかこう、してしまってるというのか、そんなことがあるような気がするんですね。はい、こう、なんていうのかな、邪魔しているというか、はい、そんなことをしてるんじゃないかなと思って、います。はい。で、で大事なのはやっぱり B の保育ということのとバランスを取る。だから Do がダメなわけではないんですよ。だけど B の保育、こう佇まいという話を以前しましたが、 これとのバランス、もうちょっと B のバランスを大きくした方がいいっていう言い方の方がいいなと僕は前回の放送の後に思ったんですけど、まあ、B の保育っていうのはすぐに手を出したり声かけたりするのをちょっと待つという、まあ、イメージで別に全然いいんですが、その指導するとかケアをするとかですね、お手伝いするみたいな役割を一度脇に置いて、一人の人間としてまあただ子供のそばにあるということ、もしくは、さっきもちらっと言った助ける側の強い存在と守られる、助けられる側の弱い存在っていうその非対称をちょっとこう、もうちょっとバランスを取る、お互い同じ存在というのか、これが割といいんじゃないかと、なんていうかな、そこの縁で暮らす対等な存在みたいなね。例えば子供が地面のデコボコに足を取られて、おっとっとっとってなった時に、危ないよ気をつけてって言うんじゃなくて、そこで見てて、おっとっとだったねーっていうだけね。でその揺れを一緒に感じるというような、で子供は自分で足の裏で地面を知覚する、自分でバランスを取るというプロセスをですね、ただ見届けるということもあっていいんじゃないかと。これは別に放置っていうことじゃなくて、いつでも動けるように大人もね、心と体の準備を常に整えている、能動的にそれを見るという、見守りというのがもっとあっていいのかなっていう感じがしてるんですよね。でもし、まあ、直接声をかけないと不安とか、何かじゃあそう、私は何のためにいるんだみたいなことを思ってしまうんだとしたら、僕は間接的なアプローチとして、まあ僕は園庭のねことをやって、園庭のレイアウトとかを先生方と考えてますけど、こういうところに、なんていうの、それを平らにしてあげるって意味じゃなくて、いろんなですね、環境からのアプローチっていうふうにあると思うんですね。そういうものはね、保育者が言葉でああしなさいこうしなさいとかって言わずとも、園庭にこういろんな、そのちょっとした斜面であったりとか水たまりとかがあったりすると、そうすると子どもたちは自分なりにどう遊ぼうかって考えたり、体を動かしたりとか、だんだんその環境で遊んでるうちに体が動くようになっていったりとか、目が届くようになったりとか、子ども自身のね、こういう環境設定を先生がしていくことによって、保育者は do を減らすことができる、子どもの育ちはもっと豊かになる、保育者の do を減らしつつもっと子どもの育ちが豊かになるっていう、そういう、言うなら静かなアプローチというのが大事なんじゃないかと。そこがまだちょっと抜けてるんじゃないか、抜けてるっていうのかな、そこのバランスを取った方がいいんじゃないかっていう、ことをやっぱり、まあ、思うというか、ずっとまあ提案をしていると。だからこそ園庭を豊かにしていく、特に自然の素材を、やっぱり自然素材って探索したくなるし、子どもたちは、でそれが子どもの育ちを支えてくれるっていう側面がいっぱいあるので、やっぱりそこを大事にするっていうのは、 B の保育のバランスをもう少しこう高くする、五分五分、 Do と B を五分五分にするみたいなね、イメージでね。で、最後になりますけど、ちょっとしたワークをですね、ぜひ、まあこれ今年末ね、のあれなので、年明けで全然構わないんですが、まあでもまだ保育、週明けに保育あるか、保育園とかだと。はい、まあ可能な方は試してみていただけたらと思うんですけど、まあ子供に対して何かをしてあげたくなった、言ってあげたくなった時に、あえて3秒だけ黙ってそばに立ってみる。手も出さない。声も、まあ一旦かけない。そうすると何が見えてくるかっていうのをですね、つい今の今日の話を聞いて、ああ自分は do がちょっと多すぎるなと思った人はですね、逆に do が足りない人も中にはいるんですよ。その人はね、多分ね、 B もないんだと思うんだよな、なんとなくね、見えてない可能性があるので、はい、だけどまあいずれにしても、ちょっとこう、なんていうの、 do をしたくなった時にちょっとだけ待ってみるっていう。で、子供との関係であったりとか、先生自身の心のゆとりがですね、少し変わり始めたとするなら、まあ、それは良いことというか、それを観察してもらうといいんじゃないかな、というふうに思うんですね。はい。B の保育って全然派手なね、活動じゃないし、むしろ、なんか、何もしてないんじゃないかみたいに思われるんじゃないか、って思うかもしれないですけど、僕はそういうことはないというか、その分かってて、いつでも do ができる状態で B であるというのは、非常にハイレベルな保育のありようなんじゃないかなというふうに思うんですよね。子どもたちの根っこを支えるような とてもこう温かい目とか、本来保育者が持っている力強さとか温かさみたいなものがとても発揮される、本来の保育ってそういうもんじゃないっていうふうに僕には思える、先生たちは実は得意なんじゃないかと、だけどいろんな時代の要請とかでドゥが多くなりすぎちゃってるんじゃないかっていうふうに思えるので、僕は割とそこは信じてるんですよね。なのでまず、なんていうかな、いきなり 100% うまくいくとは思ってないですけど、あ、そういうバランスを取るっていうことは大事かもしれないなって、もし思っていただいたとするなら、今の話を聞いてちょっと試してみていただけたら何か変わるんじゃないかなという期待感があるので、はい、もしよかったらですね、試してみていただけるといかがかなと思っております。はい、年末も、もう今日27日ですけれども、年内の配信は多分これが最後かなというふうに思います。今年はもう息子も出ている、家を出ている息子も帰ってきてですね、家族5人で久しぶりに、のんびりした年末年始を過ごすかなと、ちょっとした家族旅行も行ったりとかですね、する予定もありますし、もちろん例年通り箱根駅伝も楽しみにしてますし、ニューイヤー駅伝も楽しみにしてますし、いろんなスポーツを見ながらですね、まあ半日ぐらいは仕事をしながらですね、はい、年末年始を過ごそうかなと思っております。皆さん、どんな年末年始を予定されてますでしょうか。まあもちろんまだね、保育がある先生もおられると思いますが、はい、体調など崩されないようにね、はい、というような、あ、これも do のあれですね、はい、余計なこと言わなくていいかもしれませんが、はい、まあとにかく、まあ、また次お会いできる時にですね、元気でお会いできればいいなと思っております。はい、それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。今年もお付き合いいただいてありがとうございました。また来年お耳にかかりたいと思います。それではまた。